説教 CD ナンバー60。本日のメッセージは、第三天使の使命、火と硫黄の苦しみと題して、2009年9月19日に持たれました礼拝内容です。話、金城重弘。
聖書の中にね、こんな言葉がある。心はよろずのものよりも偽るもので、つまりね、人間の心はもう何よりも嘘つきだって。心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。もう非常に私たちの心はね、もう悪に染まっている。誰がこれを知ることができましょうか。つまり自分の心は誰も本当に知る人はいないっていうんですね。ある時サソリが向こうの岸に、川を渡って向こうの岸に渡りたいんだがね、サソリは泳ぐことができませんね。そう、そこでカエルがいたので、カエル君、すまんけど、わしをあの川を渡って岸にまで連れてってくれないかね、頼んだ。なぜカエルに頼んだかというと、カエルは泳ぎが上手だからね。だからわしを連れてってくれって。ところがカエルはその頼んだ人を見ると、人じゃないけど、これサソリさん、あなたは何ということを言うんですか。あなたを運んであそこに私が連れてったならば、あなたは私を途中でチクリと刺すでしょう。いやいや、そういうことはしないよ。私があなたを刺したら私も一緒に溺れて死ぬでしょう。そんなことしませんよ、言った。本当にしません、ならいいですよと言って、カエルは背中をサソリに向けて、はいどうぞと言って、乗ったサソリをその川にドブンと飛び込んで、そして泳ぎ始めた。いいね、いいね、気持ちいいねってサソリを言う、ね、ところがね、川の真ん中ぐらい来たらチクリと刺したんだ。やったでしょう、やっぱりって言って、いやいや、あのこれはね、そういうつもりじゃなかったんだ、すまんなって言っている間にボクボクボクボクボク二人とも沈んでしまった。これはね、仕方がないんだよ、僕の生まれつきの性質なんだよと言ったというんですね。その後どうなったかわからない。あのサソリはね、自分が嘘つきであるということ、そんなことを心になかったよ。人間の心ってね、自分が嘘つく、自分が悪いことをするということ、それ誰も知る人いないって。だけど人間は生まれながら、みんなアダムの子孫は嘘つきなんです。自分の心を知らないんですね。だからイエス様以外に我々の心を治すことができる人はいません。さて今日は黙示録の14章続きをいたしましょう。この間からずっとヨハネ黙示録14章、地球最後の恐るべく威嚇に満ちた警告を学んでいます。黙示録14章ですね。そうではあっても、黙示録14章の6節から三重の使命が書いてある。これは地球最後のすべての人が知らなければならない神の 愛の警告です。なぜかというと、この地球は必ず予言された通りに滅びることになっている。その滅びゆく世界の中で、神様は愛の警告を発していらっしゃる。それを福音とも言っていらっしゃる。これ学びましたね。良き訪れ。神は愛であるから、全人類を滅ぼさないで、できるだけ救いたい。愛の警告であるんです。で、第一、第二天使の使命はやりました。第三天使の使命で、他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。およそ獣とその像と拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で、火と硫黄とで苦しめられる。その苦しみの煙は、いよいよ限りなく立ち上り、永遠にその苦しみは終わらない。そして、獣とその像と拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は、昼も夜も休みが得られない。昼も夜も休みが得られない。永遠に苦しめられる。それ聖書の教えでしょうか。それが愛の神様のメッセージでしょうか。よくよくこのことをね、我々は聖書から注意深く学ばないと、とんでもないことになるんです。世の中には二つの思想がある。ああ、神様は愛だから決して滅ぼさない、殺さない、罰しない。もう一つは、神はご自分に従わない者、悪人を永遠に苦しめられる。永遠の責め、苦しみ、地獄で、火と硫黄の池で、永遠に悪人は苦しめられる。昼も夜も休みが得られない。ローマカトリックはそんな教えですね。永遠の責め苦。これに書いてあるように、火と硫黄の池に悪人たちは投げ込まれて、永遠に苦しめられる。その永遠に、いよいよ限りなくという意味は、どういう意味かということを聖書でしっかり学ばないと、ローマカトリックの教えのようになる。私たちは前に、やがて全世界の人々が神の印を受けるか、獣の印を受けるか、みんな決心しなければならない時が来るということを学びました。まだそれは来ていません。その時は、ね、これはいつ来るかというと、黙示録、その前の章の黙示録13章を見るとわかる。それはアメリカ合衆国が憲法を変えて、日曜日、ローマカトリック教会の権威の印である日曜礼拝が法律で強要される時から、この選択が始まる。神の戒めに従うか、人間の戒めに従うか。神の印、安息日第7日目を守るか、それともローマ教会の権威の印である日曜日を守るか、みんな決定を促されるんですね。そう、獣の像という、獣というのはローマカトリックであるということを学んだ。獣の像というのは政治と宗教を 合体させてそれを人々に強要すること、これはローマカトリックは、獣はローマカトリックであったから、プロテスタント諸教会もローマカトリックがやったことをやるということで、獣の像というんですね。獣の像、だから獣はローマカトリック教会、獣の像はプロテスタント諸教会で、従わないものはローマカトリックもプロテスタント教会も、ただ神の戒めを守りイエスの信仰を持つ神の民に対して、新世界秩序、世界政府に従わない反逆するものとして迫害されてくる。その時が間もなくやってくる。売ったり買ったりさせない経済的なボイコット、投獄、そして死ぬことさえ、殺すことさえ命じられるという事件がやってくるということを私たちは学びました。もし獣とその像を拝まなければ、従わなければ、あるいは獣の刻印を受けない者たちはどんな結果になるかということ、恐ろしいことですね。神の激しい怒りの葡萄酒が飲まされる。これはまだやっていませんが、一言で言うと、神の怒りというと、神の愛の救いの正体をどうしても受け入れなければなすがままに任せられるということです。そうするとこの世界に7つの災害が、かつてなかったほどの7つの災害がこの地上に降り注がれる。悪人だけに注がれる。獣とその像を拝むことを拒み、獣の刻印を、獣とその像とを拒み、獣の刻印を拒む人たちは、神の怒りに合わない7つの災害の時にも守られるわけですね。その悪人に対する刑罰のことですが、ここを見るとね、世々限りなくその苦しみの煙は立ち上り、そして昼も夜も休みが得られない。一体どういうことでしょうか。愛の神がそんなことをなさるでしょうか。エゼキエル書33章を見るとね、プリントに書いてあります。あなたは彼らに言え、主なる神を言われる。私は生きている。私は悪人の死を喜ばないと書いてある。悪人の死をも喜ばないと書いてある。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻せ、心を翻してその悪しき道を離れよ。イスラエルの家よ、あなたはどうして死んでよかろうか。愛の神様は悪人が滅びることを喜ばないと書いてあるけれども、神は愛だから、愛の神は人類を悪から罪から解放して、そして永遠の救いをもたらすために働いておられる。この第三天使の使命はね、今も1844年から述べ伝えられているんだが、本当に抑えきれない後の雨で、短期間にこのメッセージが全世界の諸々の民族、国語、部族に一人も漏れなく述べ伝えられるのは、これから未来のことです。アメリカ合衆国が日曜休業令を設定して、全世界に同じ法律を強要すること、この事件が始まってから、この第三天使の使命が、後の雨聖霊の力によって、短期間によって全世界、短期間に述べ伝えられるんですね。そう、神様は悪人が滅びるのを喜ばない。 けれどもね、喜ばないから悪の道を離れよう、罪から離れようとおっしゃるが、どうしても悪の道に執着するならば、罪にとどまるならばどうするんですか。神様を滅ぼされる、うん、神は義の神でもあられるから、悪を憎む神でもあられるから、必ず神様は滅ぼされるということも覚えていなければならない。ただしどんな人が滅ぼされるかというと、悪から離れない、罪から離れない人は滅ぼされるということを聖書は教えているんですね。ヨハネ第一の手紙の4章の8節、神は愛である、神は愛である。ではこの悪人の滅びをも喜ばない神様が、この獣を拝み、その獣の像を拝み、その獣の刻印を受ける者は火と硫黄とで苦しめられるというんだが、余裕限りなく地獄で永遠に悪人が苦しむことを神様お喜びになるんだろうか。その永遠の人は何だろうか。この永遠にという言葉ね、聖書の中に56回も書いてあるそうです。56回。例えば、まあ、ちょっとだけ例を挙げても、ちょっとだけ出エジプト記の21章の1節から6節まで、あのヘブル人の習慣として、あの奴隷はね、永遠に主人に仕えなければならない。その永遠にということは、もう本当にその時期通り永遠にという意味ではないですね。主人が生きている間という意味なんです。サムエル記上の1章の22節にもそう書いてある。詩編の48編の14節、永遠に、常しえにというのは、その人が生きている間、あるいはそのものがなくなるまでという意味なんですね。そう、だからキリストは、例えばヘブル書にね、キリストは永遠に我々の大祭司としての働きをするというふうなことが書いてある。その永遠にというのは、キリストがもう罪の働きを成し終えて、罪人から罪を除去する働きが成し終えると、イエス様は大祭司の働きはもうやらない、やらない、そういう意味なんですね。そのことが成し遂げられるまで、そのものがもうなくなるまで、その人が生きている間は常しえにという言葉を使うんですね。例えばルカによる福音書17章を開いてみましょう。ルカによる福音書17章、ルカによる福音書17章ですね。イエス様はね、この世の終わり、キリストの再臨のことをちょうどノアの時のようであろうとおっしゃったね。それから28節を見ると、ロトの時にも同じようなことが起こった。人々は皆飲み食い買い売り植え建てなどしていたが、ロトがソドムから出て行った日に、天から火と硫黄とが降ってきて彼らをことごとく滅ぼした。ことごとく滅ぼした。そう。ソドム・ゴムラの滅亡のことは、創世記13章に書いてますね。創世記13章。そう。13章の10節を見るとね、 ロトが目を上げてヨルダンの低地をあまねく見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったから、ゾアルまで主の園のように、またエジプトの地のように、隅々までよく潤っていた。ソドムは、ゴモラは、本当に肥沃な土地であったんですね。低地であった。だからロトはそこを選んだ。アブラハムよりも欲深いロトはそこを選んだんですね。主の園のように、隅々まで潤っていたというのは、主の園というのは何のことですか？エデンの園のようであったというんです。素晴らしく肥沃な土地であったんですね。そのソドモ・ゴモラは、これは罪のゆえに悪のゆえに滅ぼされて、そして火と硫黄が絶えることなく、そのこのソドモ・ゴモラに注がれるという予言でありました。13節、ソドムの人々は悪く主に対して甚だしい罪人であったと書いてある。もうこれはね、甚だしいというと、もうこれ以上表現することはない。もう大変な罪を犯していた。ソドム・ゴモラの罪についてはエゼキエル16章に書いてますが、そのソドム・ゴモラはですね、もう三つの罪があった。性の犯罪、乱れに乱れてね、そして同性愛、その時からあったんですね。同性愛、それから親近相姦というんですか、結婚、そういうのもあったんです。それから二番目に暴動、大変な暴動、人を殺すことを何とも思わなくなったんですね。三番は物質主義、ね、エゼキエル16章を見るとね、これは現代をよく表しているから見てみましょうか。エゼキエル書の16章、エゼキエル16章そう、エゼキエル16章にね、こんなことが書いてあります。どこから読むかな。そう、まあ16章全体ですけれども、16章の49節を特に見てみましょう。見よ、あなたの妹ソドムの罪はこれである。すなわち彼女と、エゼキエル49の、あ、ごめんなさい、16の49、すなわち彼女とソドムゴモラ、その娘たちは高ぶり、食物に飽き、安泰に暮らしていたが、彼らは乏しいものと貧しいものを助けなかった。貧しい者たちに手を差し伸べなかった。止める者はますます飛んで、貧しい人たちはますます貧しくなっていった。世の終わりにもそうなるそうですよ。格差。格差がひどくなる。性の犯罪、暴動、それから富にもう飽きないで、彼らはもう物質主義に走っていったんですね。甚だしく悪に満ちていたと言われています。で、19章の24節を見ますと、24節というのないか、これは創世記のことだね。創世記19章の20、ごめんなさい、創世記19章の20、プリント間違ってるね。そう、創世記19章の、これ書いてください、創世記のね、19の24、25を見ると、この22節にはね、急いでソドム・ゴモラから逃れなさいという警告が発せられました。24節、主は硫黄と火とを主のところ、 すなわち天からソドムとゴモラの上に降らせて、これらの町とすべての天使と、その町々のすべての住民と、その地に生えているものをことごとく滅ぼされた。ね。そして、28節、ソドムとゴモラの方、および低地の全面を眺めると、その地の煙がかまどの煙のように立ち上っていた。これはもう消えないと言われていた煙であったんですね。これはね、第三天使の使命と似てますね。ソドム・ゴモラを滅ぼした、ことごとく滅ぼしたのは、火と硫黄とがどこから降ってきたんですか？天から降ってきた。主のところと書いてますね。で、これは世々に絶えないとどこかに書いてましたが、これはそのソドム・ゴモラの滅亡はね、世の終わりの最後の滅亡と同じです。火と硫黄でこの世界は滅ぼされる。水では滅ぼされない。火と硫黄で滅ぼされるんですね。で、これはユダの七節を見ると、ここはユダは章はありませんね。ユダ。七節を見るとね、ソドム・ゴモラも周りの町々も同様であって、同じように淫行にふけり、不自然な肉欲に走ったので、次の言葉、永遠の火の刑罰を受け、人々の見せ物に、見せしめにされている。ソドム・ゴモラに降った火と硫黄はね、永遠の火と言われている。永遠にずっとと燃え続けるという意味ですか。永遠に火と硫黄が天から降ってきて、そしてソドム・ゴモラは何千年の間ずっと今も燃え続けて苦しめるという意味ですか。永遠の火。そうではないですね。これはことごとく滅ぼしたら、焼き尽くしたら、これで終わり、それまでは燃え続けるという意味です。永遠の火というのは。で、これはソドム・ゴモラはね、見せ物にされているというのは、世の終わりもそうであるというんです。世の終わりのことを霊笑するというんですね。ペテロ第二の手紙、なんでソドム・ゴモラの滅亡をあちらこちらに記しているんでしょうね。ペテロ第二の手紙、新約聖書ペテロ第二の手紙の2章の6節、ペテロもこう言ってる。見せしめというのはね、エグザンプルといってね、例である、世の終わりに起こる例であるというんです。それを表している、見せしめ。6節、2章の6節、またソドムとゴモラの町々を灰に着せしめて破滅に処し、不信仰に走ろうとする人々の見せしめと死と書いてある。ただ非道の者どもの芳醇な行いによって悩まされていた義人ロトだけを救い出されたね。ソドムゴモラに火と硫黄が降ってきて、創世記ではことごとく滅ぼしたと書いてあるけども、なお火と硫黄の火は燃え続けたんでしょうか。そうではないですね。灰になるまで、はい、灰になったらね、なお火が燃え続ける？燃えないね。灰をもう燃やすことはできない。灰になるということはね、灰はもう燃やすことできないよ。燃やすことできない。灰になったらそれで終わりという意味です。ソドム・ゴモラが死海の、中東にあるエルサレムの上にある死海というのがありますね。死海の中にソドム・ゴモラがあるというのが学者たちの定説でした、うん、ずっとそうでしたよ。ところが論 ワイオット、ロン・ワイアットというイギリスの素人の考古学者が。そうではない。ソドム・ゴムラは視界の中にあるのではない。横に、すぐ近くにね、ソドム・ゴムラの、滅ぼされた跡があった。灰のお城を発見するまでは、その、視界の北の方に、いや、南方の方だ、いや、東の方だ、南の方だ、いろんな説が学者が推測であったんだ。今でもね、ロン・ワイアットの言うことを聞かない考古学者たちは、そう信じている人がいるんです。一旦思い込んで教えられたことはね、なかなかね、証拠が見せられても受け入れようとしない人たちがいる。そう。しかし視界の全く死んでしまった、あのソドム・ゴモラばかりで、その定地全部でしたからね、ことごとく火と硫で焼き尽くされて灰だけが残ってる。だから死はね、もうあらゆるミネラルがいっぱい満ちてる。死んだ海っていうんです。死んだ海。あそこで泳いだらもう傷があったらヒリヒリヒリヒリする。ね、死んだ海。火と硫は燃え続けてますか？え？視界周辺に燃えてる今。永遠の火と言ったのに燃えてない。ことごとく焼き尽くして灰になったらばもう終わりであるんです。第三天使の使命で火と硫黄でこの世界が滅ぼされるとき、悪人たちが、悪人たちを、悪魔を、悪人たちを、悪天使たちを滅ぼし尽くすまでは燃え続けるけども、灰になったらもう終わりです。悪人は刑罰を受けますか？神の愛を拒んだ人たちは、真理を拒んだ人たちは、確かに刑罰を受けますか？神から、義の神から刑罰を受けることははっきりしてる。愛だから、決して罰することをしないという、こういう神学はサタンから出たものです。そういうね、教えをね、セブンスデーの教会でも教えてる人がアメリカでいるんです。神は無限の愛じゃないか。千年期終わっても悔い改める人を救うという。悪魔の教えなんです。義の神様は必ず悪から離れないならば、罪を捨てきれないならば、罪と一緒に悪人は滅ぼされる。だから第三天使の使命でね、世々限りなく燃え続けて、悪人は地獄の火の中で苦しみ続けるというのはどこから来たんですか？これトマス・アケンピスの教えだね、ローマ・カトリック教会の教え。決してそんなことはない。大相当を見るとね、ちょっと大相当下巻にこういうこと書いてますね。そう、悪人はこの地上で報いを受ける。万軍の主は言われる。見よ、炉の火のように燃える日が来る。その来る日は彼らを焼き尽くして根も枝も残さない。プリントにあります。マラキ4章。ね、根も葉も残さない。根というのは誰ですか？サタン。枝は悪天使たち。完全に滅ぼされる。ね、その時にサタンは自分自身の反逆の罪だけでなくて、神のために犯させたすべての罪のために苦しむ。サタンは自分の罪のためにだけ苦しむのでなくて、 人々を誘惑して罪をに陥れた、その罪の結果も彼は苦しむ。だから彼の罪はもっと誰よりも重いんですね。彼はまだ生き残って苦しみを受ける。もうすべての罪人が死んでもね、彼はずっと長い間、人アダムからね、6000年の間、最後の人の罪の結果も彼は苦しむんです。だから一番最後までね、火で苦しめられるのは誰ですか？サタンです。苦しむ続く。もし悪人がダビデはね、姦淫と人殺しの罪を犯したから、彼は姦淫と罪の刑罰を受けますか？本当は彼が悔い改めなければね、姦淫とウリアの罪を、ウリアを殺した罪、その苦しみを火と硫黄で苦しめられるんですが、彼は悔い改めたからね、苦しめられない。悔い改めなかった人は盗んだ罪ね、それから殺した罪、嘘ついた罪、悔い改めてイエス様に告白しなかった人たちは、みんな一つ一つその苦しみを受けるんです。だからある人は長く苦しむ、ある人は短く苦しむ。しかし焼き尽くされたらそれで終わり。愛の神様は悪人の死をも喜ばない。悪人を滅ぼすというのは不思議な技であるんです。だからしかし二つの過ちを犯してはなりませんよ。神は決して愛だから滅ぼさないということはサタンの教え。悪人を神様は永遠に硫黄と火の池の中で苦しむのを喜ぶ。これもサタンの教え。申命記の4章の23節24節、そう、申命記4章の24、こう書いてある。開かなくても結構です。あなた方は慎み、あなた方の神主があなた方と結ばれた契約を忘れて、あなたの神主が禁じられたどんな形の刻んだ像をも作ってはならない。あなたの神主は焼き尽くす日妬む神であるというんです。神様は罪を決してお許しにならない。非常に嫌われる。罪人を愛されるが、だから罪人を救うためにどうするんですか？罪から逃れなさい、離れなさい。離れなければ神の怒りが注がれる。自分でやりたい放題しなさい。神が諦められることを神の怒りと書いてある。ヘブル書の12章にもそう書いてあるね。神は焼き尽くす火であると。焼き尽くす火、だからそのものがね、焼き尽くされたらこれで終わりであるということですね。マラキ4章の1節はさっきも出たから読まない、ね、主の火は燃える炉のようであるというんですね。根も枝も残さない、全く灰になるまで焼き尽くされる。これは皆さんのプリントに書いてある、テサロニケ第2の手紙、第2の手紙1章の7節からね、それは主イエスが炎の中で力ある天使たちを率いて天から現れるときに実現する。その時主は、神を認めない者たちや私たちの主イエスの福音に聞き従わない者たちに報復し、そして彼らは主の御顔とその力の栄光から退けられて永遠の滅びに至る刑罰を受けるであろう。これ永遠の滅びというのは完全に徹底的に焼き尽くす火の滅びであるんですね。 これは非常に大事な聖句ですから、これプリントに書いてある、マタイ25章の41節、25章の41節、それから左にいる人々にも言うであろう、呪われた者どもよ、私を離れて悪魔とその使いたちとのために用意されている永遠の火に入ってしまえ。地獄の火というのはね、悪魔と誰のために用意されている、定められている火だと言われていますか。その使いたち、人類は救われるように定められたとテサロニケ第1の手紙書いてある。ここにね、テサロニケ第2の手紙の1章の7節か9節というところに、そこに横にね、あの滅びの池は悪魔とその使いたちとのために用意されている、私たちは救われるために世の始めから救われるように定められていると、テサロニケ第一の手紙どこだったかな、今第一だったか第二だった、どこだったかな、我々は、人類は救われるために定められているという言葉があったんです。今開くことできない。火の池は悪魔とその使いたちとのために定められている。人間は救われるように定められた。ところがね、なぜ悪人を滅びるんですか。いえ、私は救われたくありませんって、罪から離れて悔い改めて救われようというのに、いえ私は罪から離れませんと選ぶならば、罪と一緒に滅びる、火の池に投げ込まれるわけですね。わかりましたね。それはその違い。そう、あのね、ところでね、マルコによる福音書に非常に難しい、この聖句はじゃあどういう意味ですかと質問する人がいます。マルコ9章の46節から48節、あの永遠の火というのは決して消えませんよと聖書に書いてあると引用するんですね。マルコ9章の46節から48節、もしあなたの片目が罪を犯させるなら、それを抜き出しなさい。両眼が揃ったままで地獄に投げ入れられるよりは、片目になって神の国に入る方が良い。地獄では蛆がつきず、火も消えることがないと書いてある。マルコ9章の44節から48節までの言葉でありますが、地獄では蛆がつけず火も消えることがないという、この地獄という言葉は近典訳ではゲヘナと書いてあります。これはエルサレム城外の谷間の呼び名であったんです。ここに、このゲヘナに、動物の死体とか、あるいはいろんなものが投げ捨てられて、そしてそれが焼き尽くされるまでずっとくすぶってた、あるいはこのそのものが蛆に食い尽くされるまで、残っていたんですね。蛆に食べられるまで。だから、完全に消滅したら、あるいは蛆が食べ尽くしたらもうなくなるわけです。だからゲヘナというのは完全破滅の象徴であったんです。で、例えばエレミア17章の27節にエルサレムの滅亡のことが書いてあります。エレミア17の27、しかしもしあなた方が私に聞き従わないで、安息日を性別して守ることをせず、安息日に荷を携えてエルサレムの門に入るならば、私は火をその門の中に燃やして、エルサレムの諸々の宮殿を焼き滅ぼす。その火は消えることがないと、ここにも書いてあります。その火は
消えることがないというのは、そのエルサレムが永遠に燃え続けるという意味ではないということは誰でもわかりますね。歴代史略下の36章の19節から21節まで見ると、エルサレムが完全に滅ぼされる、破滅のことを表しています。このマタイ、マルコ9章の44節から48節にイエス様はパリサイ人に対する警告を与えていたんです。この聖句は霊魂不滅じゃないかという、つまり、永遠に人間は、罪人は、悪人は、人有王の池の中で苦しめられるということを言ってるのではないかという人がいますが、ここは霊魂が永遠に苦しむのではなくて、体が滅ぼされることを言ってるんですね。だから、この死んだ人の霊魂は永遠に生きて、そしてそれが地獄で苦しめられるという意味ではないんです。マタイ5章の30節を見てもわかるように、体が滅ぼされる。だから焼き尽くされたならばもう何にもない、灰になったらば灰はもうこれ以上燃えることはないんですね。イザヤ書の66章を見てみます。イザヤ書の66章、ここに66章の24節、彼らは出て私に背いた人々の屍を見る。屍というのは何ですか？死体ですね、死体。その氏は死なず、その日は消えることがない。彼らは全ての人に忌み嫌われる。ここにも消えることがないと書いてあります。これも同じように、氏あるいは火が完全に焼き尽くし、あるいは食べ尽くす時までという意味であるんですね。イザヤ書の51章を見ると、イザヤ書の51章の8節、彼らは衣のようにシミに食われ、羊の毛のように虫に食われるからだ。その次の言葉を見ると、しかし我が義は常しえに流らえ、我が救いはよろず世に及ぶ。そう、だから完全に食い尽くされるまで、あるいは燃え尽くされるまで存在するという意味です。
黙示録20章の9節、いよいよ千年期の後、天から火が降ってきて焼き尽くされますね。彼らは地上の広いところに登ってきて、生徒たちの陣営と愛されていた都とを包囲した。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くしたと書いた。だからこの焼き尽くされるまでは燃え続けるんです。もう焼き尽くされたら灰になれば燃えない、ね、そういう意味であるということですね。だけどもね、皆さん、少し罪を犯したらそれだけ苦しむのは短いんです。たくさん罪を犯したのは一つ一つその罰を、刑罰を受けなければならない。だから短く苦しむ人もいる、長く苦しむ人もいる。けれどもね、この苦しみはどんな苦しみかというと、ある人はね、現世を楽しんで、そして千年期終わってあとね、地獄で苦しむ方は短期間であるならば、現世70年80年楽しん、悪を行って楽しんだ方がいいという人もいる。しかしね、今世の中ではガソリンぶっかけて焼身自殺する人もいるでしょう、ね、短期間苦しんで耐えられない、ガソリンをぶっかけて苦しむ自殺する人がいる。そして替え打ち番だから飛び込んで自殺する人もいる。そんな苦しみだったら、悪を70年80年楽しんで、その数分で 苦しんで死ぬんだったらそれでその方がいいという人もいる。しかし千年期の後、自分の蒔いた種を刈り取って苦しむ苦しみはね、イエス様が十字架で苦しんだあの苦しみと同じだそうですよ。肉体の苦しみは耐えられるね。けれども良心の苦しみは耐えられません。もううんとうんと苦しんで、イエス様があまりにも苦しんで、そして血と水が別れ離れになって、我が神我が神何ぞ我を見捨てたまい、神の愛から引き離される、その苦しみはイエス様の苦しみであって、また罪人がね、罪から離れないで苦しむそれと同じだそうです。そう、大変な苦しみである。その苦しみ、第二の苦しみをイエス様はしてもらいたくないから、私たちのために身代わりとなって刑罰を受けて救いの道を開かれたんですね。だから宇治が尽きず地獄では火も消えることがないというのは、そのものが焼き尽くされるまでは燃え続けるという意味であるんですね。しかし罪から離れるものは焼き尽くす火である神様の前で滅ぼされることはない。あのキリスト再臨の時にね、岩よ山よ我々をかくまってくれ、滅びの時が来た、そしてどっか隠れ家を求める。神様の栄光と子羊の栄光の前、天使たちの栄光の前に罪人は立つことができないんです。できない。けれどもね、罪から離れた人たちはその焼き尽くす日、子羊神の栄光の前に立つことができますか、うん、見よ、これぞ我らの雷、我ら待ち望めると言って主の栄光の前に立つことができるんですね。そう、イザヤ書の33章を開いてみましょう。これはイザヤ書の33章、33章の14節から。シオンの罪人は恐れに満たされ、おののきは神を恐れない者を捕らえた。我々のうち誰が焼き尽くす火の中におることができようか。焼き尽くす火、神はね、焼き尽くす火である。我々のうち誰がとこしえの燃える火の中におることができようかと書いてます。永遠にね、焼き尽くす火であられる神と共にね、永遠に喜んで生活できる人は誰なんでしょう。罪から離れる人のみですね。15節、正しく歩む者、正直に語る者、知恵たげて得た利を癒しめる者、手を振って舞いないを取らない者、耳を塞いで血を流す策略を聞かない者、目を閉じて悪を見ない者、こういう人たちは焼き尽くす神の栄光の前に永遠に喜び生活することができるんですね。このような人は高いところに住み、固い岩はその砦となり、そのパンは与えられ、その水は耐えることがない。 あなたの目は麗しく飾った王を見、遠く広い国を見る。麗しく飾った王を見るって誰のことですか？イエス様ですね。そう、罪から離れたキリストの血潮によって清められて、罪から離れて、そして清く傷のない、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の生徒たちは、麗しく飾った王を見、とこしえに広い永遠の御国を見ることを許されるんですね。やがてイエス様、罪から離れた者たちを迎えにおいでになります。もしその時まで罪から離れていないでいるならば、たとえ教会の名簿にあっても罪から離れないでいるならば、イエス様の栄光の前に立つことできないんです。誰がその怒りの前に立つことができようか、ね、ペテロ第2の手紙の3章の10節から12節14節、しかし主の日は盗人のように襲ってくる。その日は天は大音響を立てて消え去り、天体は焼けて崩れ、地とその上に作り出されたものも皆、何と書いてますか、焼き尽くされる。このようにこれらは皆崩れ落ちていくものであるから、神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあなた方は、さあその次の言葉、極力極力信心深い行いをしていなければならない。その日には天は焼き崩れ、天体は焼けて失せてしまう。しかし私たちは神の約束に従って義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいる。愛する者たちを、それだからこの日を待ち望んでいるあなた方は、シミもなく傷もなく安らかな心で神の御前に出られるように励みなさい、励みなさいと書いてある。再臨信徒に言っている言葉です。極力清く信心深い行いをしていなければならない。僕はこの言葉をもう一回、何回も聞いた言葉ですけどね、ああテレビの見方、これ変えなければならないなと思いました。テレビ番組の見方、読書の選択、耳から来るもの、我々悪いものを見聞きしてね、害を受けないことは決してないと、いつだったかな、祈祷会で学びました。耳から入るもの、目から見るもの、あるいは考える、想像すること、みんな汚れて悪のものであるならば、必ず我々に害を与えるであるならば、目から見るもの、耳から入れるもの、口から入れるもの、出すもの、口から出すもの、極力清い信心深い行いをしていなければならない。また五章の八節、心の清い人たちは何と書いてますか？神を見る。清い人たちだけがね、天の門をくぐることができる。今我々に恩恵感がもうしばらくある。セブンスデーアドベンチストは日曜休業令が立ったら生ける者の裁きに移ります。我々から先に裁かれて永遠の運命が決定される。それその前に我々は全部汚れたものから離れて、イエス様に罪から清められていなければならない。我々の思う思い方が天国の思い方に近づけていなければならない。世の人と 変わった考え方、物の見方をしていなければならないんです。その時になって変えることはもう不可能であるんです。不可能だから、僕ね、この第三天使の使命を考えながら、テレビにどれだけ無駄な時間を費やしてきたか反省しました。好きなもの、偶像があるんです。これ日曜休業が経ってから覗こうとしたら覗くことができない。我々の言葉もそうですね。ヘブル書の12章の14節、すべての人と愛はし、また自ら清くなるように努めなさいと書いてある。これは律法主義ではない、ね、あなた方のうちに願いを起こさせ、聖霊は清くなりたいという願いを起こさせるのは聖霊の働き。救いに至るように努力するのは私たちの働きです。清くならなければ誰も死を見ることはできない。ヨハネ第2の手紙3章の2節3節、彼が現れるとき、キリストが来られるとき、私たちは彼のようになっているんです。あの聖句は間違ってはいけませんよ。彼が現れるとき、私たちは彼のようになると書いてある。キリスト再臨のときにね、私たちは全く記憶されるという意味ではないですよ、うん、ある人たちは、あ、キリストの再臨の時に完全に罪から清められ、そして品性は完全になると説いている人たちがいる。そう信じている人たちがいる。遅すぎます。私はあなたを知らないという言われる。このダニエル書3章を見るとね、ネブカデネザル王がドラの部屋に像を建てた、金の像を建てたね。それをすべての者が拝むように強要した。そしたらセレブレーション、あらゆる楽器がそうされた時、そもそもセレブレーション礼拝は神様が嫌われる、ね、歌いや踊れや、今キリスト教会を毒してるセレブレーション、こうやってジャカジャカジャカジャカ、神が忌み嫌われる礼拝。そのセレブレーションがなされた時に、あらゆるドラムとそれからあらゆる楽器が奏された時に、みんな合図とともに敬礼して、獣のネブカデネザルの像を拝んだ、ね、ところがね、拝まなかった人たちが何人かいた。何人でした？3人だ。三天使の使命を持っている者たちがね、三人いた。そう、終わりの時代に獣の像を拝むか、神の印を受けるか、獣の印を受けるか、どちらかしなさいという命令が下る時が来る。その時に獣の像を拝まないヘブルの青年たちのような人たちがいる。彼らは永遠の背向くから、まあ、永遠の背向くって言葉使いたくないね、火と硫黄の滅びのあの刑罰から逃れる人たちであるんです。そう、アモス4章の2節に、それゆえイスラエルよ、私はこのようにあなたに行う、私はこれを行うゆえイスラエルよ。イスラエルって誰のことですか？神の民のことです。あの肉のイスラエルは紀元、まあこれはね、十字架の時にユダヤ国家は神様から拒まれた。紀元70年彼らは散らされていった。そう、イスラエルは霊的なイスラエル、イエスを救い主として受け入れる人たち。特にセブンスデーアドベンチストは霊的イスラエルと誇っている。イスラエルよ、あなたの神に会う 備えをせよってんです。で、第三天使の使命、獣を拒み、毅然と獣を拒み、獣の像を拝することをノーと言い、獣の刻印、右の手あるいは額に刻印を押させようと強要する、あの事件が来たときに、それを拒む人たち、悪を行わない、右の手というのは行い、額、心で神の御を拝し、心を神様に全く 100% 捧げて神の御心を喜びとする人たちは、神に印されて、そして必ずやってくる永遠の日、滅ぼし尽くす、焼き尽くす日から逃れることができるんですね。それ以外我々が救われる道はない。そのためにイエス様は我々のために尊い血を流してくださった。やがて残りの民のイエスを告白する現代の真理を信じると告白する者たちに決定的な事件がやってくる。その前から我々ね、罪から離れないといけない、悪習慣から我々を虜にしているくびきを打ち砕いてもらって、自由なクリスチャンとなっていなければならない。それ僕のその非常に清みのある面白い僕の心を捉えているテレビ番組からの解放も意味してるんですね。あらゆる悪習慣から解放されたいと思う。そういう願う人たちは今賛美歌を324番
主イエスは救いを とことごと捧げて尊き皆をばひたすら褒めつつ、いよいよ我が主を愛せしめたまえ。アーメン。
天皇お父様、あなたは愛の神であり義の神でいらっしゃいます。あなたを正しく理解し、我々の信仰生活において正しくあなたを反映することができるように助けてください。どうぞ、世にはあらゆる欺瞞が満ちております。あなたは愛の神であるから私たちを罪から解放して救おうとなさっています。もしそうしなければ、あなたの義は私たちを徹底的に責めます。主よ、どうぞイエス様が十字架で苦しんだあの苦しみを二度と我々が味わうことのないために、今イエス様の御前にひれ伏して、そして我々の罪、行い、罪の性質をから解放してくださるように今願いたいと思います。さもなければ我々は自分自身で、罪を処理することはできません。どうぞ主よ、いさおしのない私たちでありますが、あなたをただ見上げて、あなたのおっしゃることに従っていきたいと思います。そして永遠に諸々の民族、国語、部族から救われた者たちと共に、御使いたちと共に、またイエス様を褒めたたえ、神の子羊を褒めたたえる者とならしめてください。あなたの皆を高らかに賛美しつつ、救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.contact.com smiministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。